本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
いよいよ64回目ですね、
はい、今日は綺麗な声で、はい、タイトルコールというリクエストにお答えし精一杯頑張ってみました
とても綺麗な声でびっくりしました、はい、今日は本の回で、今日は若月ひかるさん日曜ポルノ作家のすすめと、はい、とあるあらこさん美人が婚活してみたら2巻ですまで発売中で V コミという僕が育児漫画うちの子になりないを連載させていただいている、はい、漫画配信サイトで先輩の漫画なんです。
そうですね、
はい、
とあるあらこさんそして若月ひかるさんとはいえ最近はいかがだったんですか。小泉さん
最近ですね、はい、最近はまあずっと今年全然釣りに行けてなくて、去年から仕事が結構忙しくなっちゃって、で子供が釣りに行きたいってお魚釣り行きたいって言って、その日もねちょっと変な感じだったんですよ。で夕方にならないと子供は朝から行くって言ったんだけど、夕方にならないとお魚釣れないよって言って、まあ本当に日中あんま釣れないんですよ、だからパパね夕方になるまでお仕事してくるからお家で待っててねっつって言って、で3時に帰ってきたら遊びに出かけてたんですよ。あその日は土曜日で、店員さんと後援家神社に行ってるっつって、で妻に聞いたらもうお魚の魚釣りのことなんかすっかり忘れてるよって言って、
秋っぽいから
まあ忘れっぽいから、
はい、
あそうなのっつって、で遊びに行ってこんな早く帰ってきてしょうがないなって、まだ仕事もちょっとしか終わってなかったし、どうしたもんかなって思って、あそうだ届け物があったんだって思って、新潟のねなんかお葬式のほら送り人あるじゃないですか。
送り人、はい、
納棺師、
納棺師、
納棺師の業者さんとたまたまその葬儀業者の新年会で席が隣になって、パンフレット作ってくれないか頼まれたんですよ。
納棺師の、
そうそうそうそう、
すごいじゃないですか
でね結構仕事の詳細をこう見して聞いて教えてくれて、取材変ないい感じの取材にもなってるし楽しいなって思って、4ページの漫画書いたんですよ。
すごいですね。
でそれがねちょうどすり上がってきたから、
はい、
B4 サイズを2つ折りにして大阪の業者に発注まで僕したんですよ、でそれじゃあ届けに行こうっつって行って帰って、まあ1時間ぐらいなんですけど、行ったら持ってったらすごいこんないい感じになったんだって喜んでもらえて、すごい嬉しかったんですけど、そしたら帰りに子供から、まあ、母の携帯から電話がかかってきて、パパどこにいるのって言って、まあ、パパねちょっとお届け物だよって言って、なんかねゆうちゃんどこ行きたいのって聞いたら魚釣りって言ってあれ魚釣り行きたかったのって言って
ちゃんと覚えてたんですね。
そう、あじゃあ追いすぎて帰るよって言って、でもね魚釣り行くの大変なんですよ、
準備が、
準備がやっぱ僕と子供だけで行くと危険だから、妻にも来てほしいんですけど、そうするには0歳の赤ちゃんを一回妻の実家に預かってもらって、でそれでから海に3人で出かけないといけないんですよ。
なるほど。
でそうしてるうちにもうすっかりなんか夕方もかなり夜が迫ってきて、結構ねまだちょっと結構暖かいと思ってたら気温も読みが甘くて風が強くてすごい寒くて、もう寒い寒いっつって僕も上着のロンティーで、まあ、子供にもねジャンパー着せたんですけどそれだけでも足りないぐらい寒くて、でちょっと餌をこう200円分ぐらい結構大量に買っちゃったからそれを持って帰るの嫌だし持って帰ってもダメになるし使い切りたくて、もう別に海にね流してくればいいんですけど、じゃあちょっとこれ使い切りたいから先車待っててちょうだいっつって行かせて、でもうね、まあ、アミコマセっていうアジを釣るための餌でちっちゃいエビが凍らせ 冷凍状態にあるんですよ、でそれをこの袋に詰めて水中にちょっとずつ散らすとアジが寄ってきて、その餌のついてない針を間違って食べて釣るっていう方式なんですけど、
巻き絵みたいな感じ
なんですね。そう、巻き絵なんですよ。だからね、もうそれをね、もう手づかみでわさわさ海に追い込んでこうやってたら、はい、その日もうすっごい寒くて網も荒くて条件悪くて誰も釣れてないんですよ、俺ばっかビンビン釣れ始めてそしたらこっちが釣れるぞみたいになって
あ、じゃあそれ巻き絵って大事ってことですね。
まあたまたまかもしれないんですけど、まあ、
大量にやると結構来るんだと。
そう、こう回遊してるからちょうど来た時タイミングだったかもしれないんですけどねそれでね、まあでもちょっとやってたらもうなくなりそうな時に釣り始めて3匹しか結局釣れなかったんですよ。
でもなんかそういうパニック状態の時に不意にいいことがあっておかしいですね
そうなんですよ。
映画みたい。
翌日ね、ちゃんと準備整えてね、行ったら全然釣れなかった。
そういうもんですよね。なんかトラブルのさなかで、うん、ちょっとラッキーなことがあるって映画的な感じですよね。
そうですね。うん、まあそんなことがありましたね。
そうですか。まあでも、ちゃんと子供がそうやって釣り行きたいって言ったら、一緒に行こうという、すごい行動力ですね。僕だったら体力ないからごまかしてしまうかもしれない。
いや、むしろね、早く2人で行けるようになりたいなって思ってるんですけど。
素晴らしいじゃないですか。
5歳ね、だったら、今もうすぐ4歳なんですけど。
そうなのか。なんかとってもいい人生ですね。僕はね、金沢とかにね、
あ、そうですね、
福井と金沢に講演会に行ってきましたよ。
あ、
それでさ、すごいささやかなんですけど、金沢のいつも出してる加賀坊茶、これ。
あ、加賀坊茶。
加賀坊茶のパックなんで、
あ、
誰でも美味しく加賀坊茶が入れられるんで飲んでくださいね。
はは
それでね、なんか講演会僕何年かぶりなんですよ。7年とか8年とかぶりなんですけど、
ん
なんか昔より喋るの下手になってました。
どうしてですか。本当雑談ラジオで雑な喋りをしすぎたせいですか。
それもあるかもしれないけどやっぱ2人で喋るの慣れちゃってたりと
か
あとはその迷いですね。8年ぐらい前の方がまだショートソングが売れた直後だったから、結構自信、なんだろう、辛い中にも自信があったんですよ。今の人生は楽しいみたいな。でもなんかちょっと今僕そんなに自分の人生は楽しいと思ってるんだけど、今までの人生で一番今が楽しいかっていうと、そうでもないなっていう気持ちがやっぱりこう嘘つけなくて、で僕今まで講演会って絶対爆笑を取ってて、その生徒さんにも、
はい、
お笑い芸人を目指せばいいのにってアンケートに書かれたことがあるぐらいなんですよ。
実際目指しましたもんね。
そのことがきっかけじゃないけどね、
はい、
それで、まあ、それをね、思うと話すの下手になるんだって。
はあ、どういう感じで下手なんですか。
まあ、まず笑いが取れなくなっていて
それはジェネレーションギャップのせいじゃない
ですか。まあ、それもあるかもしれない。あと、その今の子たちのね、
はい、
態度が笑わないようにしてるのかもしれないから、内心おかしくても笑わないのかもしれないから。
黒人のラッパーみたいにしてるんだ。
どうなのか。なんかでもラッパーもね、
はい、
すごくこうマッチョじゃないラッパーが、こう、メンタルをちょっと病んだ感じのラッパーが流行ったらしいんですけど、
はい、そうなんだ。
なんか世代はあると思うけど、
うん、
でもなんかいつもの実感は笑いをこう、句読点にして喋ってたのに、
うん、
結構みんなシーンとして聞いてくれて、
なんかここでウケるぞって思ったらシーンみたいな。
それもいけないのかも。
そうかも、
毎回受けてた記憶がいけないのかもしれないけど、それでまあただね、その質問コーナーとかはすごい手が上がったの。
はあ、
もう
ね、
競うように。
すごいことですよ。田舎の高校生が質問なんて。
そう、それがね、
1
校目がすごい競うように、ものすごく質問があったの。それでしかも野球部の子が多い学校で、なんか最後僕のギャグも見てくださいとか言って、
ほう、
全校説のまでギャグまでやってくれて。
何ですかギャグって。
なんか不思議な笑かしをやるわけです
よ。コマネチみたいな感じですか。
そういう感じのことやるんですよ。それで嬉しかったんですけど、その日のそれ福井だったのね。福井の午前中にやって午後にもう一回やった時に、ついね、質問コーナーでね、前の学校ではみんなすごい質問してくれて、ギャグをやった人までいましたとか言っちゃったのがプレッシャーになっちゃってみたいで急に質問が少なくなって、でね、講演会って毎回なんだけど4校ぐらい行くんですけど、必ず1校は、ちょっと他に比べたら弱くなっちゃうんですよ、その盛り上がりが。
1個はって3つ4つあるうちの1つ
だってことですか。4つあると1つはだから 4つのうち3つはすっごい盛り上がったって感じなのに、必ず1つの学校は普通になっちゃうんですよ。
3勝1敗ぐらいになるんですか。
そうなんですよ。それが、まあ、企画しなければそんな大失敗じゃないんだけど、やっぱり自分は知ってるから、余計なね、その、うん、しやっぱ司会って大事じゃないですか。こうなんか、
そうですね、
そんなねギャグやってくれたとか言わなきゃよかったと、
うん、
っていう反省を踏まえて次金沢でまた午前中と午後やって、
うんうん
まあ、それは質問すごく多かったんですけど、でポイントは質問がなかった学校だけ、
うん、
僕があの男性とも交際した話をしなかったんですよ。話の流れでいろんな話したのね。その僕も人生経験豊富すぎていろんな話があるから、そのエピソードがいっぱい出てきちゃって、流れでその最近男性と交際してて振られたって話をしたりしてたんだけど、2校目はねなんとなくね流れ上しなかったらそれもいけなかったのかなと思ったり。
そのことを聞かれるわけじゃないんですよね。
でも聞かれたの。
ああ質問で、
どんなことを男性とするんですかとかそうで、まあね、でもね、まあ、概ねそんな失敗ではなかったんですけど、
うん、
その前のね爆笑に包まれるイメージがあったから、ま
あ、
芸人活動したせいでかえって笑いっていうものに構えがあって、
ああ
前は別に笑い取ろうなんて思ってないわけですよ。
確かに
真剣に喋ってただけなんですよ、
うん、
で今回は自分はいろいろ経験して笑いも取れるだろうとか、
うん、
あと小泉さんとも喋ってるしとか、うん、そういう邪念がね
やらしさが出た
出てたんだと思うだから本当にその一生懸命喋ったんですけど、あの福井と石川県の高校生たちはね、
うん、
まあ、でも一人でも一人だけでもねダイレクトメッセージをくださって、なんか松野コーチなんか知らなかったけど、
うん、
すごいファンになりましたっていう、
松野コーチなんかっていうんですか、
まあ、そういう感じのメッセージいただいたから、
うん、
まあ、届いた人もいると思うんだけど、でも結構ねもう何年も前の講演会を聞いてましたって人に会う時があるんですよ、うん、
へ、
松野さんの講演会昔聞いて東京に来たんですよっていう人がたまにいるから、はい、
状況のきっかけになりましたか、
まあ、そのすごく励みになりましたってことよく言われるから、まあ、そういうねこうなんか経験ってダメだね。やっぱ経験があるせいで、
うん、
初々しさとかなくなって、
そうですね、純粋じゃなくなる。
それによってできなくなることって多くて、
うん、
やっぱりもうこうしたらこうなるんじゃないかって想像が人々の行動をダメにしていくね。
本当そうですよ。僕ね今そのせいで足が痛くてしょうがないんですよ。
何ですか？
なんか普通にランニングをずっとしてて膝が時々痛くなってたんですよ、
はい、
膝のお皿がねポーンって飛んでくんじゃないかぐらい激痛が走ることがあって、それを改善したくてマラソンの本読んでたら、
はい、
あのつま先から着地するといいっつって書いてたんですよ、でそれをね実践し始めたら膝が痛くなくなって、これはいいぞってやってたら、今ね膝じゃなくて足の裏側全体が足首から太ももの付け根にかけてずっと痛いんですよ。
なんですかそれ、大丈夫なんですか。
わかんないんですけどね。でそれであの伊勢丹に靴のあのなんか足裏サイズとランニングのチェックをしますっていう人が来て、あのそういうイベントがあって、でそこで見てもらって靴ももう10年以上履いてるから買ったんですよ、新しくしようって思って。そしたらあのかかとから着地した方がいいですよって言って、であと左足が痛いのはあの右腕の振りが少ないから左に比べて、でそうすると左足にやっぱりその負担がかかるそうで、で右腕の振りを大きくするように気をつけてくださいみたいな、ちゃんとねすごい短い間だったんですけどいっぱいチェックいただいて、靴買って、でその靴もね中敷きじゃなくて底がクッションがすごく効いてるやつで、これならそうかかと着地でも膝にそんなに負担がいきませんっつって、まだそれ履いて1回目なんですけど、
うん、
心なしか前より痛くないような気はしました。
もう私たちはグルコサミン酸が、
うん、
酸でしたっけ、
グルコサミン、
なんかそんなものが ないとダメなぐらいの、うん、あれ飲んでもダメらしいですけど、
そうなんだ、
うん、なんかこれからね、
うん、
膝大事ですよ。なんか膝の軟骨って再生しないからダメになる一方らしいじゃないですか、
うんうん、でもね前はもっと本当に痛かったんですよ。もっと普通にね、ちょっと小走りしただけでその痛さになったんですけど、ランニング始めてから8キロぐらい経つまでは痛くないんですよ。
そうですか。でもどうなのかな。例えばさ、スポーツってさ、やっていくと体がこうね、こう慣れてって、こううまくできるようになっていくんだけど、もしかしたら年齢的にやればやるほどダメになる瞬間がないのかな。
あるかもしれない。
なんかだから下手に体鍛えようと走り始めたせいで体を壊すとか、普通にある気がする。
ありますよ。
だって僕腹筋ローラーをね、イラストレーターの目黒雅也さんにもらって、それだけはやってるんだけど、やっぱり時々これ腰痛に大丈夫なのかなとか思うもの。
ダメでしょ
う。なんかだからどっちを取るかみたいになっちゃうから。
まあ、ただ僕は何もしないで、ただ弱っていくのはすごく嫌なんですよ。
まあね、まあ、体を動かした方がいいに決まってますけどね。
基礎体力がつきますからね。だから今ね、走っても前はね、調子がいいと10キロ55分で走れてたんですよ。今1時間1、2分かかるようになっちゃって、足が痛いから。そうすると心肺機能もなんかちょっと弱ってんじゃないかみたいな、すごい全体的にこう下がってきてる感じがするんですよね。だからといってやめるともう全部下がるじゃないですか。そう。
まあね。そうですか。あ、それであとね、金沢ってうちの父のふるさとなんですけど、あの小松っていう町にね、墓があるんですよ、うちの先祖の。はいはいはい、墓参り前した時にいいことがあったから、なんか何年も前に墓参りした時に結構いいことがあったので、別に信心深くないんだけど、まあ縁起担ぎで行ったんですよ。ところが、もう墓も変わってて、なんかいろいろこう、建物壊されたりして、風景も違うし、もう分かんなくなっちゃってて、
どこか。お墓が分からない。
自分家の墓がどっか分かんないの。でもうしょうがないから、
和尚さんに聞いたら、
それがそういう人もいないの。
いないんだ。
で、花売ってる店に行って入ったけど、こんにちはとか言っても誰も出てこないの。花奪い放題なんだけど、まあ、奪いませんでしたけども、もちろん。でとにかくそんな状態で、看板に書いてある電話番号を電話したら、役所の方が出て、名前言ったら、マスノで調べてくれたんだけど、複数あったのね。もうしょうがないから、複数見て、全体的に祈ってきましたよ。
名前、マスノ家代々の墓みたいに書いてあるんですか？いや、
なんかマスノなんとかっていう人が何人かいて、で、まあ、そのうちの2つがどっちかなんだけど、もう、父にメールしても返事がなかったから、もうしょうがないから全体的にあのマスノのところをこう全体的に祈ってきました。
マスノ家の皆さんが繁栄しますように。
もうまあ統一先祖かもしれないじゃないですか。でもまあその時のことが前にも間抜けだったので、ちょっと今書いてる小説の続編、あの前見ていただいた明日から明日には聞いてる歌っていうね、
はい、
小説がついに書き上がって、50枚の短編がもうすぐ雑誌に載るんですけど、それは本当は長編なんで続きがあるんですよ。でその続きとして書けるなと思って、無駄足を踏んだけども、まあ一応墓参りもできたし、小説に生かせるぞと思って。
なるほど。
はい。あ、僕さっき男性に振られたって言った、なんか振られたって被害者っぽくて嫌だなと思って言わないようにしてるんですけど、高校生にも言わないようにしたんですけどね、
はい、
なんか高校生に気を使ってね、
うん、
あんまり夢がないこと言ってもダメだと思ったから、精一杯嘘をつかない範囲でポジティブなことを話したんだけど、やっぱり根の部分がねすごいしょぼくれてる感じになっちゃったかな。
なるほど。
はい。もしこれ高校生聞いてたら、でもまあそういう変な大人がいるっていうことを、まあ反面教師にしていただけたらと思ってね。
そうですね。まあ普通の大人はこんなことぐだぐだ話さないからね。
そうそう。まあね。そうなんですよね。でもなんかもうもうちょっと仕事をね頑張って成果出さないと自信持てないなと思っちゃいましたね。
はい。
頑張ろう。頑張ろうという感じで次は課題本をね。
そうですね。せっかくね、増野さんが小説を書いてたっていう話だったので。
そうですね。日曜ポルノ作家のすすめかな。
中月ひかるさん。
はい。
はい。ポルノ作家を、副業としてやったらいかがですかっていう本なんですよね。
そうそう。
絶対に本業、勤め人だったらそっちはやめないでくださいって口を酸っぱくして言ってましたね。
これ、僕の歌っていう短歌の本を出してくれてる出版社なんですよ。来庁者って。で、まあ、本屋さんでたまたま手に取ってみたら、 いちいち書いてあることがすごい具体的で、役立ちそうと思ったんで買って読んだんですよね。そしたら本当になんか珍しいのは、小説家ってあまり自分で営業しないと思うんですよ。でもこの方はいろんな出版社に自ら営業をかけたりして、とてもビジネスとしてきちんとやろうとしてる感じが、小説家に欠けてる意識じゃないかと思ったんですよ。
まあ、あとね、やっぱりね、その官能小説というジャンルが結構際立ってるっていうか、
実用性が大事なのね。
特殊な、そう、普通の漫画とか、だから僕もね、エロ漫画描いてたことあるけど、ここまでちゃんとエロ漫画だっていうことでことさら考えて描いてなかったですよ。
なんか僕も官能小説書きたいってずっと本当8年ぐらい前から言ってて、まあ、今度書いた短編小説はまあエロ的なシーンもあるんだけど、自分の性的な描写って本当に全然みんなに響かないんじゃないかっていう疑いを持ってしまって、やっぱこの若月さんの本には、匂いとか五感に訴えるように書けとか、で僕五感ってないのかな、僕あんまり五感に感じてないのかもしれない、全てのことを、まず視覚的にもぼんやりしてるし、匂いも鼻悪いし味もだからキスが嫌いだし、もう観音小説向いてないかも。
そうかも、まあでもそこ以外の部分で増野さんが観音だって思うことを書きなさいって多分若月さんは言いますよ。ま
あね、僕はだから関係性とか、あとこっそり覗くとか、そういうことに興奮するから、だからそういうことは書けると思うんだけど、
それでいいんじゃないですか。
なんかね、は立派だなと思ったのと、まあでも僕いろいろ考えさせられた、あのね、8年ぐらい前に、仕事がちょっと減っちゃった時に、官能小説って固定読者がいるから、
そうそうそう、爆死がないっていうね、
で自分も真剣にやってみたかったの、でもどの出版社の人に行っても鼻で笑われちゃうのね、官能小説書きたいんですって言っても、まあ、須野さんとか言って言わ、なんか違うの書いてくださいよとか、あと僕ノベライズをやりたくて、本気でノベライズやりたいってあちこちに言ってたんだけど、
何のノベライズですか、
漫画とか映画とか、なんかノベライズの仕事なくて増野さんにさせられませんとかいう、なんか妙に下駄を履かせられちゃってて、まあ、漫画のノベライズの話は聞いたことあるんだけど、その漫画ちょっと自分がピンとこない漫画だったのね、あの人気漫画だったんだけど、それで代わりに僕の好きなラブロマとかのノベライズさせてくださいって言ったら、ラブロマはノベライズは無理ですとか言われて
ラブロマって何ですか。
ラブロマってあったんですよ、漫画が、ね、あったよね、ラブロマ。まあ、その方未だ人気ある漫画家、それ名前がとっさん出てくるのでごめんなさいね、
すいません。
ラブロマはそのダメだったんですけど、とにかくそのノベライズとか官能小説がちょっと低く見られてるのかもしれなくて、
多分その編集者も読んだことないんじゃないですか。
で僕はただ本当にフランス書院文庫とか愛読してたから、自分で売り込みに行こうかと思ってたの、そしたらね、とあるライターの方がね、ある出版社の人を紹介してくれるっていうのを、それで、まあ、自己紹介のメールを書いて、でこんな風に書いてみたいんですって言ってね、メールを転送してもらったの、でも全然返事来ない、でもうなんか、まあ、その方の伝言を聞くとね、もう全部書いて持ってこい的なことだったらしいんだけど、まあ、それももっともだと思うんだけどさ、返事ぐらいくれてもいいじゃない、メールの。
そうですね、でもね、若月さんも、まあ、作家として認められたらっていう前提かもしれないですけど、企画書を書いて、会議を通してもらわないと書けないって言ってますよ。
でもさ、一応ライターさんの紹介なんだし、 そうですよね、その方も活躍してる方なんだし、小説ももうすでにショートソングも出してたから、こんなこと書きたいんですけど自己紹介ですって書いたメールぐらいに一言、じゃあさ、書いたら見せてくださいぐらい一言くれればいいじゃない。
そうですね、
でも一度もなかったので、だからすごいちょっとびっくりしちゃって、でもその僕もちろんガッツがあるから書いてみせることなんてできるし、実際書いたんだけど、結局そこには見せなかったですね。で、まあ、今回、まあ、ある雑誌に載る小説に書いたようなことが、まあ、当時も書きたかったことの片鱗が入ってるから、結局生きてるんですけど、その仕事がね、でもなんかその紹介してくださったライターにも悪いし、多分僕そのライターさんすっごい仕事できる人だから、編集者はその人にはすごいちゃんとした態度だと思うの、でもきっとマスのコーチに悪い印象を持ってるんだと思うんだよね。チャラチャラした 歌人で、なんか妻と離婚した、なんかちょっと本がヒットしたからといって上からプロのを書きたいとか言ってる行きつかないやつみたいなイメージがあって、
土足でどかどか乗り込むつもりかみたいな、
なんかそんなやつはなんかにはこう何こうドアを開けないぞ的な、
はあ、
わかんないけどそんなイメージを受けちゃったぐらい、
ドアを閉じられちゃいましたか。
2回ぐらいメール転送していただいたんだよ。
へえ、
返事ぐらいすればいいじゃない編集の方。
そうですね、
別にそんなにご立派な態度じゃないしさ。
へえ、
もちろんその本当に新人扱いで書こうと思っていたのね。実際そういう仕事したことあるし、
うんうんうん、
ある映画のノベライズやってる出版社のプロット書いてほしいって言われて、
うん、
もう全部書けプロットって結構長いあらすじをね、
うんうん、
書いて提出したら、
うん、
松野さんにはどこまで行っていいんでしょうかとか言い始めたの、プロデューサーが。
ほう。
でその時僕あるね、あのそういうマネジメント会社にいたから、そのマネジメント会社の人はそのプロットすごい気に入ってくれて、
うん、
これいけますよ、すごい面白いですって言ってくれたから嬉しかったんだけど、その感じのプロデューサーは一つも感想言ってくんないの、
うん、気に入らなかったんですかね。
多分だけど、どっかいいとこ悪いとことかありませんかって言っても、いやこの段階じゃ何とも言えないんですとか言うわけ。
どの段階なら。
それで増野さんにどこまで行っていいか分かんないとか言うから、いや全く新人扱いしてほしいんですって言ったんだけど、
は
あ、まあ、結局何も言ってくんなくて、
言い返されそうで嫌だったんじゃないですか。
いや分かんない、もうとにかく結局そこの仕事なしになっちゃったのね、
はあ、
すごい書いたんだよ、 ボリューム的にも。
それもね、ただ働きですよね。
で、まあ、結局そのね、マネジメント会社も1年間やって、
うん、
あの、まあ、ちょっとした仕事はさせていただいたけど、まあ、その後円満にね、ちょっと僕あんまし向いてないみたいですって言って辞めたんだけど、まあ、その会社の人とは未だに交流があるんだけど、
うん、
少なくともその映画のノベライズをやってる会社、うん、っていうかその映画企画をやってる、映画のための小説を書くみたいな会社なんだけどさ、
うん、
なんかすごいなと思って。で、
うん、
別にね、僕作詞の仕事もしてたから、作詞もそうなの、
はいはい、
作詞って頼む時にはすごく腰が低くて、お願いしますって言われるんだけど、提出したものがダメだと一言も連絡がなくなって終わるのね、
うん、
あの今回残念でしたとか、
うん、
あのここ直してくださいとか一言もないの、
うん、
もう連絡を絶たれて終わる、
うんうん、
でそれが毎回だから、うん、それに慣れていかなきゃならないんだけど、
うん、
僕はちょっとね、あの打たれ強い割にはそういうのはダメで、
はい、
作ったものがボツになるってことがとっても苦手で、
うん、
だからその代わり作ってボツになったものをちゃんと出版してきたと思うんだけどね、自分は。この出版社でダメだったものはこっちで 見せてもらって、
うん、
直して本にするってことをずっとしてきたんだけど、
うん、
なんかそういうことをね、この日曜プロの作家の勧めを読んで、うん、あのちゃんときちんとやってらっしゃるから、
まあ、若槻さんのデビューもね、そういう経緯でなされてましたよ、
うんうん、でこの方もひどい目にもあってて、
そう
なんかインチキな詐欺師っぽい編集者に業界ごろに騙されたこともあるわけじゃないですか、
うん、そうですそうです。
でも決してそういうことを僕みたいにこうやって愚痴るだけじゃなく、あのちゃんと僕今ラジオで喋っちゃったけどさ、このこと言うとさ、はい、編集者に面倒くさがられるんだよね。
そう、そういうのをやっちゃいけませんって若槻さんがしっかり書いてる。
そう、ツイッターとかに書くなと。
そう。
だから、どんなに編集者にひどい目にあっても、
ええ、
そういうことを喋ったり書いたりすると面倒くさいこととして、仕事がなくなると。
そう、それが。
僕ですよ。でも僕さすがにこのことは書いたこともないし、
ええ、
今初めて言ったのね。
はい。
本当になんでそういう感じなんだろうと思ってたもん、その別にさ、その僕が書いたものがダメだったら別にいい、
はい、
ダメですって言ってくれればいいんだけど、そんな感想今の段階で言えないんですよねとか、
あ
なんか、うん、こっちとしてはいやどこまでダメだったのか少しでも可能性があるんですかって聞いてみたのね。
はははは。
したら、いや、なんとも言えませんね、とか言われて。
困りますね。
とにかく自分の思う通りに書いてほしいみたいだった。
そういうの人は多分彼女との別れも自然消滅を狙うタイプですよ。うん、
まあでも、プロデューサーだからそうじゃなきゃダメなのかもしれないし、その人が作った作品、僕はすごく好きな作品があったから、
はは
なんか別に残念だな、縁がなくて残念だったと思うだけだけど、でも相性ってじゃない、そういうことが平気な人もいると思うんだけど、
うん、
僕は結構変わり者の編集の方でも相性が合う時もあるんですよ、
うんうん、
あと僕やっぱ変人扱いされるけど長く付き合ってる人は付き合ってるし、
うん、
その普通なら喧嘩でダメになっちゃうような人とも続くことは続くから、
うん、
相性だと思うんだよね、何を大事に思ってるか。
そうですね、う
ん、で若月さんはそれでめげずにちゃんと営業をかけたりして、
うん、
ちゃんといろんなレーベルで書いてらっしゃって、
そうそうそうそう、
でしかもさ、レーベルごとにこういう傾向がありますってことまで書いてくださってるから、うん、すごいね、なるほど、
うん、
ポルノ小説ってもこんなにレーベルがあるんだみたいな、
う
ん、
書いてみたくなりますね、うん、
でまたさ、ベストセラー作家とかいうさ、
うん、
大げさな煽りじゃないじゃない、
本当にね、このポルノを割り切って書いてらし考えてらっしゃって、もうサラリーマンが読んですっきりして読み終わったらゴミ箱に捨てるって書いてるんですよ、うん、
年収100万アップを目指すって書いてあって、別にこれで楽々食えるとか書いてないから、 そこもいいですよね、
すごくいい、
うん、
あとね、すごい他のこういう創作ガイドみたいな本でなかったのってすごくここ響いたのは、遂行して悪いところを直さないでくださいって書いてあるんですよ、
うん、
そうするといいところがなくなりますって。
そう、でも本当にそうで、
うん、
なんかさ、広告の仕事した時もさ、コピーライティングって、
うん、
ちょっといいものがあった時にね、
うん、
欠点を直そうとするとね、うん、全部ダメになるんだよ。
なんか僕、ある文芸雑誌とか、
うん、
ちょっと文章の仕事も文筆書き取りで言うとさせていただくことあって、うん、
はい、
そうするとね、びっちり直しが入るじゃないですか、うんうん、赤が入って、
うん、
でもそれを踏まえてやるとリズムもクソもなくなりますよね。
そうそう、そうなんだよ。なんか僕割と編集の方の提案は聞く方だと思ってるんだけど、でもなんか、
ただそれはそういう構成っていう直す商売の人がいるから、うん、その人はそれをする人らだから、それからどこを取り入れるかは、
本人の考え、
そうそう、本人が決めてください。
若月さんの具体例でね、なんか高校生の砕けた会話書いたのに構成でしたから全部直してきて
美しい日本
全部美しい日本直してきて台無しになってしまったけど、うん、淡々と元の形に直していったとか書いてらっしゃってて、そういうのも大人ですね、この方はね。
そう
だ、こういうことをすっごいバカな構成者がいてとか、
うん、
SNS に書いちゃうとダメですね、
うんうん、
だって仕事なんだもんね、構成者は。それを正しい日本に直したりするのが仕事なんだから、
う
ん、
そうそうそうそ
う、うん、でもまあ複数の人で仕事してると絶対その人が良かれと思ってやってることが裏目に出たりすることはあるので、もう本当に自分の場合仕事がうまくいった時はありがたいなと思いますよ。編集の方とか、
うん、
一緒に絵を描いてくれてる人とか、そのよくぞ同じ方向を 見ることができたと、
うん、
まあ、誰かが我慢してる可能性もありますけど、
うん、
やっぱりこう自分はこういうつもりで考えてるってことってさ、一致しないじゃない実は。
そうですね、う
ん、で僕結構自分の考えって大抵一致しないの、他の人と、
うん、
で大抵僕だけ悪いことになっちゃうのね、
うん、
普通常識的にそうじゃないですよって言われちゃうんだけど、でも僕の本なんて常識で考えたら出ない本ばっかしですよ。どの本も常識的には出ちゃダメな本ですよ。それはもうこういうふうにしたいんですっていうのをもう強く言ったり自分で具体的に形にしたりしないと、もうね、本なんか出なかったと思う。僕の40何冊のうちのね、半分以上が普通なら出ない本ですよ。
そうなんだ、
うん、だって短歌の本とか、
うん、
わけわかんない本ばっかしですよ僕の本は。
そうですね、
うん、でもポルノ小説に関してはだからその8年ぐらい前にそういうことがあったせいで、ちょっとやる気をなくしてたんだけど、なんかあと自分の才能のなさを感じましたけどね、その匂いが嫌いとか、
うん、
でもなんかこの勝木さんの、
うんうん、
なんて言うんだろうね、こう欠点をちゃんと長所をちゃんと見つめる態度とか、
うん、
向き不向きとかをちゃんと見極める態度とか、
うん、
なんて言うんだろう、こう仕事としてこうすればいいっていう提案がすごい具体的だったので、
うんうん、そうなんですよ、
うん、なんか書いてこれだったらやれるかもしれないって気になりましたよ。
あとね、基本的なね、箱書きのやり方とか、うん、そういうのもしっかり書いてて、あ、やってみたいってすごく思いましたよ、
うん、まあでもその業界の大変さみたいなこともね、 いっぱい出てきて、この本2冊目らしくて、
そうそうそうそう、
なんか続編らしいんですけど、この1冊でもすごい面白かった。
そう、僕ねプロット抽出とかネーム講座を運営してるんだけど、うん、ここにあるね、あの僕もね、僕自身が苦手としてるキャラクターの立て方みたいなのがあるんですけど、うん、僕はストーリーから作っていくので、ストーリーに必要なんか不可欠な部分でまず登場人物作るから、それ以上のものがなかなかできず、結果登場人物があまり魅力的にならないっていう欠点があるんですけど、
うん、
このね若月さんの、あれどこだっけな、今めくってんだけど全然出てこない、あ、ほんとね、登場人物についての履歴書を書きましょうみたいなのがね、
うんうんうん、
これがすごく良くて、これ講座でパクリたいって、
なんか表になってるんですよね。
そう、執筆フレームシートっていうのとか企画書みたいなのなんですけど、そう、あとね登場人物の作り方、あ、これだ、キャラクターエッセンスシート、まあでもこれあんまり書くとあれかな、あれネタバレっていうか若月さんのちょっと商売を阻害してしまうことになるのかな、
うん、
ね、とにかくねとっても、あ、なるほど、そうだよねって膝を打ちたくなるような提案っていうか、うん、方式を紹介してくれてます。
そうですね、なんかあとみんなが考えるポルノ小説は間違えてて、
うん、
こういう風に書かなきゃダメですよっていうような、
うん、
過ちを犯しがちなことも書いたのが良かったな、
うん、
なんかあとこうほら男がすごくバカな妄想するじゃないですか、
うんうんうん、
そういうのに肯定的ですよね。
そうですね、
そこが僕ダメかも、なんかそんな甘い夢見ちゃダメだよって気持ちがどっかに、
うん、
自分自身にもあるから、
うん、それは純文学ですって
言われて、そこを解放するっていう考えがちょっとなかったかもしれない。なんかちょっと僕実際にやったことないけど覗きが好きだから、
はい、
強調するけどやったことはまだないのね、でもそういうの書いてみればいいのかもね。
そうですね、
小説として覗きをする日々を、うん、そうするとテレマ修士みたいに捕まらずに済むのかもしれない。
そうですよ、
うん、
アテレマ修士は覗きで捕まったんですか。
そうですよ、
そうなんだ、
うちの親とかは覗きの人ってイメージですよ。
ただね、そのポルノ小説に親しむのがあの性犯罪を減らすっていう、
うん、
ような言説を真っ向から否定しているのがこの男が痴漢になるんですよ。
そう
だ
ろ。
そう、
まあ、この本はちょっと小泉さんの事情があってね、あんまり紹介したくないらしいんですけど、
そう、これを言うとね、僕がねちょっとね僕の暗部にをいっぱい喋ってベラベラ調子こいて喋ってしまいそうで恐ろしくてしょうがない。
面白そうだね。痴漢の多くは勃起していない。
そう。
痴漢の多くは良き家庭人になる。
そう。
痴漢は依存症です。
そう。これね、本当にね、すごい本でした。
うん、
まあちょっとね、また増野さんにも、まあ、機会があったら読んでいただきたいなと思って持ってきたんですけど。
そうですね。痴漢問題ね。なんかもう僕今もう SNS とかのその。もう嫌になってきちゃった。人間って愚かだね。
どういうことですか。
だってさ、そのもうニュースも愚かだしさ、
はい、
それに関して意見もさ、
うん、
どんな意見も、
うん、
もうなんか虚しい気持ちで読んじゃうな。
へ、
別に正しい意見もいっぱいあるでしょうけど、
ラグビー問題ですか。
そう、そんなのさ、
はあ、
もうなんて言うんだろう、まずニュースってさ、どこまで本当のことがニュースで出てるか分かんないからさ。
あ、ラグビーじゃない、アメフトでした。
アメフト。とにかく前提が本当は分かんないんだから、何言っても外れてるに決まってるんですよ。
ほう。
だって自分の人生振り返ってみてもさ、自分の身近に起きた事件ってさ、
うん、
全部正確に伝えてないと思うのね、うん、ニュースって、
はあ
は
あ、
ある部分が伝わってるだけで、
はあ、
全貌は本人にさえ分かんないかもしれないわけですよ。
そうですね。
それをさ、外部の人がさ、ここだあだっていうのはさ、ただの娯楽であって、
うんうん、
全く本質になんか近づかないと思ってるし、もしも近づいたとしてもね、A って意見があれば B って意見もあって、全く正反対のことも言えちゃうわけですよ。
そうですね。
もうあとはもうさ、どっちを取るかっていうさ、その人がどんな人間かの話だから、うん、なんかもう何聞いても、
うん、
もうツイッターで書いたことで何かが変わるとも思えないし、
うん、
なんかもう書くことで何かが変わるなんて信じられなくなってるから、
はあ、
もうなんか見るだけで嫌な気持ちになって、
どうなったらいいと思うんですか。
諦める。
いや違う、じゃなくて増野さんが納得いく社会は
納得しない。
いやいやいやいや、文句あるわけでしょ。
社会には納得しない。
うん、だけどじゃあ見なきゃいいって、
うつむいて生きるだけ。
俺の状態ですよ今、何も知らないもん。
いや本当になんかもうなんだろうな、もうさ、
だからあのね、だからじゃあ何も報道するなって意見なんですか。
うん、違う、
うん、
報道してもいいし、うん、みんなが意見言ってもいいけど、そんな意見はまるで当たってないし、
うん、じゃあ当たってないことを踏まえて腰を低くして言えってことですか。
当たっていたとしても、
うん、
それが何かを変えることはないじゃないかって虚しさ。
あ、みんな虚しいと思って喋れよってことですか、
うん、みんなが虚しくなくても僕だけは虚しいの。
いやそれじゃあもう何の提案でもないじゃないですか。
うもうね、何の提案でもないの。愚痴。
うん、そうですね。せっかくだからさ。
いやでも本当にもうさ、小泉さん多分ニュース知らないでしょうけど、う
ん、だから増野さんがそうならなくなるためには俺みたいに何も知らないで生きれば
いい。まあね、もうね、中途半端に知っちゃうから、もう本当に僕唯一の楽しみだったおっさんずラブも、
はい、
ついにあと1回で最終回なのね。
そうなんですか。で
最終回直前の回が、
はい、
ものすごい悲しい別れが描かれてて、今まで僕すっごく楽しみに見てたドラマだったんだけど、男同士が泣いてたりするシーン見た時に、
はい、
自分の別れを思い出しちゃって、
はい、
なんかもう急に生々しくなっちゃって、
は
あ、急になんか気持ちが、はあ、ドラマを見る気持ちから自分の人生にシフトしちゃってもうなんかワクワクしなくなっちゃったもん。
号泣しなかったですか。
だから号泣した自分と重なっちゃったのね。みんな男と交際して、で涙ながらに別れたことないから楽しく見るんだよ、
はあ、
実際僕そういう目に最近あったばっかしだから、そのなんか振られたっていうと被害者っぽいけど、まあいろいろあとお別れした、
悲しい別れがあったと、
お別れした時に本当に号泣して帰ったから、もうその時の自分をこう見るみたいな気持ちになっちゃって、その素敵なねカップルで自分とは人は違うけど、もう一言じゃないから、もう急にシュンとしちゃって、
うん、
もうオッサンズラブのことも前はワクワクと喋ってたけど、うん、今はどんよりと喋ってますよ。
あ、そうですか、う
ん、最終回ももし納得しない終わり方だったらもうね、
本当に
憎しみを感じるかもしれない。
妻がね言ってましたよ、今ものすごい盛り上がってマスノさんとオッサンズラブ喋りたいっつって
ました。いやもうね、僕ね先週までだったら熱く喋れたけど、今はもうね、悲しい気持ち。
一挙上映で喋る回があってもいかないですか？
もうね、最終回がすごく救われたら、立ち直るかもしれないけど、ちょっとね、そのね、やっぱ自分の身に引きつけられちゃった。
はぁ。
うん。泣いちゃう感じが、ああ、もう自分もそういうことあったって思っちゃって。
ああ、そういうのでもありますよ、あのね。地獄の黙示録を見てきたんですよ、
はい、
何回も見てるんですけど、
うん、
まあ、最後の場面でいつも寝ちゃってて、今回そこ寝ずに見たら結構面白くて、でも途中までのこのアメリカのね、70年代60年代の米軍のご機嫌な感じがもう、ヤッホーみたいな、麻薬だロックだ戦争だみたいな、そういうのが楽しい映画だと思って見てたんですけど、今見たらね、逃げ惑うベトナムの人たちの家族とか、荒らされる畑とか田んぼとかがもう悲しくて悲しくて、ちょっとね、今までの気持ちとは同調しなくなりました。
その通りですよ、人生経験がどんどんね、
そう、
あれですよ、クレーマークレーマーを見るとね、冒頭から泣いてしまう僕のようにね、もう受け止め方が変わってしまうんですよ。
変わっちゃいましたね。まあご機嫌な感じはそれはそれで悪くはないんですけどね、
そうだから、あ、もう経験値ってもう記憶をなくしたりとか、本当童貞に戻る薬があったら飲みたいもん、
うん、
なんかあ、そういう願望を小説に書くといいのかな、ね、童貞に戻るっていう
ジブナイル小説、
小説
ジブナイルポルノ、
なんか49歳のバツイチの男が童貞に戻って、
うん
まあ、そういう話はあるけどね。
木田隆さんが今アクションで書いてますよ、ハイポジ面白い。
なんかさ、その若い時に戻る話って多いんだけど、童貞ってことにこうスポット当てるとポルノになるのかな。
そうですね、僕もね、婚約不履行裁判の最中は童貞だった頃に戻りたいって強く願いましたよ、ね、
うん、童貞はだから童貞問題って、そのさ、童貞の人、童貞で苦しいってことに関しての人が怒るけどさ、 心から同点に戻りたい時あるよね。
ありましたね、うん、今はないですけどね、
うん、まあそっか。いや、まあ男は力なる理由はちょっと読んでみますよ。
はい、
でも日曜プロの作家のすすめは、
はい、
まあハウツー本的なものなので、全部それ説明紹介しちゃうとさ、読まなくなっちゃうから言えないけど。
そうですね、
とにかく具体的で、
まあ本当にね素晴らしい本でした。
クレバーなね書き手で、この方の小説も読んでみようと思うぐらい、読みやすくね。
この前作をまず読みたいです ね、うん、その作家ガイドの一冊。
もし自分がプロの小説をちゃんと刊行できたらね、若月ひかるさんへのこうお礼の言葉を後書きに書きたいと思います。
なるほど、
はい、
じゃあ続いて2冊目いきましょう。
はい、とあるあらこさん、美人が婚活してみたら2。なんかご本人
2巻ですよ、
うん、ご本人がさ、
はい、
2巻出ないかもっておっしゃってたのを知ってるから。
そうですね、1巻最初出た時、うん、全然売れ行きが芳しくなくて、
そうなんで、まさかの映画化、そして
そ
まさかの2巻発売ですよ。
そうそうそうそう、素晴らしいですね。
どんなことがあるか分かんないね。そのあと運すごいね。
そうですね、
面白い漫画なんだけどね。
どんなとこ面白かったですか？
これは、その、僕、ポイントはね、とあるあらこさんっていう語り手がいて、自分が美人じゃないことが、自分が、この著者の方が、自分が美人っていうことじゃなく、
うん、
美人の友人のことを書いてるって体なのが、
うんうん、
すごいいいと思う。
あのね、かっこいいのが、うん、1、2巻僕ね、とびとびで V コミで読んでたんですけど、今回、ラジオでやるために、うん、Kindle で買って1巻2巻買って、
うん、
まだ単行本になってない V コミの続きも全部読んだんですよ、
うんうん、
したらね、今改めて通して読むと、1巻のね第5話ぐらいでね、とあるあらこさんが初めて登場するんですよ。
あ、はいはいはい、
普通ね、普通に書いたらまず最初にとあるあらこさん、私が聞き手ですみたいに出るじゃないですか。出る出る。この構成がかっこいいって思いましたよ。
そうか。まあ、でもそう、もしね、自分が美人っていう人がね、私は美人でこんな感覚してますだと、ちょっといやらしい感じになっちゃうじゃないですか。それが、その、第三者的なツッコミが入りながら進むことで、
うん、
本人が美人の人が一生懸命頑張ってるけど空回りしてる感じとか、
うん、
あと美人だけど本当に困ってる感じ、うんうんうん、だから美人であるからといって全然幸せなわけじゃないっていう感じが、
うん、
すごくそのフラットに描かれてるから、
うん、
面白いのと、
うん、
あと男たちが、
うん、
多分こういう人いるんだろうなっていうこの偏り方のリアリティがすごくて、
うん、
決してそのただの気持ち悪い人たちじゃないのに、
そうですね、
婚活の場ではちょっと問題を感じちゃったり。
いやもうね、婚活の現場が怖い。
怖いですね。
本当婚活しなくて済んでよかったし、俺就活もしてないですし、婚活もしてないですし、妊活は大失敗したんですけど、
うん、
そう。
なんかでもほら、結構仕事ちゃんとやっててすごくなんか充実してるような方でも、うん、結婚したいって話をよくされるから、
うん、
みんなよく結婚に憧れ持ってるね。僕の結婚資格読んでみるといいよ。
そうですね。まあ僕は妻がご了承したおかげで結婚してて生活を今も送ってるんですけど、
うん、
本当ありがとうって思いました。ご了承してくれて。
そうか、僕が子供に恵まれたこととかは一度も悔やんだことないんだけど、でも結婚生活はやっぱり結構大変だったし、まあ、離婚しちゃったしね、
でもね、その何が大変かっていうと、うん、やっぱ条件を整えるからじゃないですか、求めるから、
うん、
でこの条件ならこの条件ならこの条件ならっつってると、
うん、
いろいろそこに不適合があって、
うん、
やっぱダメでした NG です NG ですってなるわけじゃないですか、
うん、まあでもね、結婚ってもう僕できちゃった結婚を全ての人がすべきっていう主張を書いたことあるの。
あ、僕もそれは常々思ってます
よ。なぜかっていうと、子供がいない時の結婚ってそんなにメリットというか必要があるのかと思ってて、
うん、まあね、
同棲でいいんじゃないかみたいな、
うん、まあ、僕もねそれは思うけど、実際それで結婚して生活を営んでらっしゃる方に対して、
うん、
ちょっとそれ 失礼に当たりそうで。
そうかな、僕できちゃった結婚って言葉をなくし、むしろできてない結婚のことを童貞結婚と呼びべきだっていう主張を書いたことあるのね。
うん、童貞はちょっと合ってないと思う。だから童貞じゃないから。
まあそうなんだけど、僕の極端な主張は、子供を持ってない父親は全て童貞という極端な主張なのね、うん、
それは本当のセックスをしてない童貞に対して怒りを買いますよ。
まあね、まあ極端な意見だからいいんですけど、誰も耳を傾けてくれない意見なんで変な人が言ってると思ってくれればいいんですけど、
なんでやってるやつが童貞呼ばわりされてんだよ、俺は本当に童貞だよ。
いや、この意見が誰一人共鳴してくれないことは知ってますよ。だけどそれぐらいね、まずできちゃった結婚って言い方は失礼だと、ちゃったはないでしょうと、大体子供が欲しくて恵まれない人もいっぱいいるんですと、
俺です、
不妊治療だってすごく大変なんですってことをコラムにしたことがあって、まあ、もちろんそれはコラムだから極端な意見なんだけども、
うん、
まあ、婚活はまあ一言で言うと地獄な世界ですね。
恐ろしいですね、いやだ、もう本当婚活しなくて済んでよかった。
これ映画になってるけど、どこまで映画にしてんだろう。大体ハッピーエンドにはならないんじゃない？だってまだ結婚してないんだもん。
あ、僕はねそこら辺はちょっとね、著者のご主人から
聞いてるので。ああ、ダメですよ。そうなの？
詳しいことは
言いません。話の筋を知ってるの？
いや、もう実際の、
あ、映画を見てるの？
映画見てない。
あ、そうなんだ。
現実の高子さんの話を
ちょっと聞いた。モデルの人を聞いちゃったんだ。なんていけないインサイダー情報。そうだから、ダメだ、そんな話今ラジオで
ここ
ダメだ、
喋らないですよ。
そうですか、
ええ、
そうか、そんな恐ろしいことがあったとは僕には知らなかったです。
そうだからね、今連載中の本になってない部分の展開が、あ、もしかしたらこっちかなってなんとなく分かる予想ですけどね、覆されるかもしれないですけど。
そうなのか、でもだってさ、人生ってさ、結婚がゴールじゃないから、その後が幸せかどうかなんか分かんないじゃないですか。
そう、ただね、この、あ、まあ、でも2巻まではその人出てきてないんだ。そうだ、この話してもしょうがない。
そうなのか。とにかく結婚は、自分の場合は成功したケースを知らないので、まあそんなものに向かって憧れて頑張ってる姿が痛々しく、なんて大変なんだと。
そうですね、
あともう結婚しない人が多くなったのは当たり前だね、
うん、
だってあまりにも大変だし、あまりにもメリットが少ないもん
ね。え、
うん、まあ、そうなんだろう、結婚
子供次第ですね。
だから子供を中心に考えていくと、まあ結婚した方がスムーズなのかもしれませんけどね。なんかちょっと僕今日アルコール飲んでるみたいな話し方になってるね。昨日ちょっとだけ飲んだんですけど。
残ってるんですか？
いや、残ってないと思うけどね。一杯しか飲んでないから。
別に普段の調子だと思いますよ。
そうですか。ちょっと自分的には余計なこと言い過ぎてる
気がする。朦朧としてますか？
なんかちょっと飲むと必ず翌日体調が悪くて。
でもね、この漫画のね、すごくいいところは、高子さんがね、すっすごい打算的だったり、ちょっと僕自身もそういう打算的、読んでてうわーってちょっと引く時もあるんですよ、
はい、
だけど後でふっと気づく、あ、俺もでも実際この場にいたらそうかもしれないなってぐらい、すごく生々しく描かれてるところだと思います。だから、多くの婚活に関心のある人が共鳴するんじゃないでしょうか。
なるほどね。いやだって結婚なんて条件に考えてたら打算になっちゃうし、だけどさ、結婚ってもう弾みでやんないと、考えれば考えるほどしなくなったり、
絶対しないですね。
子供も持つべきかとか考えれば考えるほど、冷静な人ほど持たない選択をしがちな気がする。
まあ、子供はいないとやってらんないから、
小泉さんみたいに子供が欲しくてっていうのは。そんなに多数派じゃない気もしてきた。
そうかもしれないですね。でも実際子供をと授かった人はもう離れられないじゃないですか。
まあね。
そうだから、そこら
辺も可愛いし、
そう、子供がいかにとんでもない存在なのかっていうことをもうちょっとね、周知したら結婚に弾みがつくと思います。
なるほどね。
そうです。
僕は今からこの映画がね、映画化されたものが、どこまで自分が感情にできるかとか、心配になっています。
どういう心配ですか？
まず結婚することを良いことと思えてないから、
あ、
そんな間違えた方向に向かってるだけでも心配だし、
あ、
ね、
じゃあこのまま貴子さんは独身で自分の人生をやっていけばいいって思ってるんですか。
まあでも本人が結婚したいんだもんね。
そうですね。
何を求めるんだろう結婚って。
なんでしょうね。
こ
う
家に
安定とか
人がいることとか、
年収、旦那さんの年収とか、この時点では求めてますよ。
なんか昔の時代のお見合いとかって、みんながお見合いしてた時代だと成功すると思うんだけど、今じゃあ今の時代にお見合いを復活したらいいかっていうとそうとも思えないし、
ま
あ、
今も絶滅はしてないですよ、
うん、そうなんですけど、なんかどうしたらこう少しはマシな幸せな世界ができるのかって考えると、いろんなことを書いてる人がいるし、そういう本も読んでみましたけど、あんまり分かんないですよね。
まあ他の人がね、何に重きを置くかってことが分からないですけど、僕は子供以外にもう何もないから、結婚制度があってよかったなって思いますよ。別に結婚しないで子供養育できるシステムがあれば、それで別にいいかもしれないですけど、
小泉さんは結婚生活でここは素敵って話を教えてください。ぜひ。
子供ですね、子供。もうとにかく子供ですよ。
前でも奥さんへの愛情を伝えたこともあるじゃないですか、僕も。
そうですね。まあ実際ずっと暮らしてると、いざ別れようとするとね、とても寂しくて辛かったっていう、だからその幸せな時は気づかないことじゃないですか、それも。でもだからそれ自体が魅力として語れることではないですよ。
そうか、
うん、
クレバーなご意見ですね。
それ、引き算での話じゃないですか。
この、ね、美人の主人公はタバコ吸うんだけど、もうタバコ吸うと相手が狭まりますよって言われて、そこもまたちょっと考えさせられたな、男がタバコ吸う女性を避けるっていう、今まあタバコ自体が避けられちゃうのかもしれないけど、
女性からも多分避けられますよ。
そうか、タバコ大変だね、今タバコ吸う人がね。
タバコ吸う人同士のなんか結束が強まりそうで、それが羨ましい。
でもほら、男性同士のマッチングアプリでも、タバコ吸うか吸わないかとかは、みんな明記してるから、大きいのかもね。やっぱ人間って生き物だから、ね、日々の暮らしの中にタバコがあるかないかとかが、ものすごく大きいのかもしれない。
東京に来ると、駅の前に喫煙所があるじゃないですか。はい、あそこでこうタムロしてる人たちがなんかこうチームみたいで楽しそうだなって思うんですけど、実際どうなんでしょう。
どうなんでしょうね、
うん、
いや僕タバコって多分タバコ吸って喫煙所に行くときにコミュニケーションが生まれたりするから、
ね、
あとやっぱりこう無駄なことだと思うんだけど、休憩時間として、でもそれぐらいのことがないと人間って辛いと思うし、何かに依存するという意味ではタバコに依存するぐらいいいと思ってるから、
ね、
そんなに僕タバコ自身自分は吸わないけど、人が吸ってる分には目くじら立てたくないタイプなんですよね。あとどうせ絶滅するとしてもさ、そんなに急がなくてもと思ってるんだけど、なんかやっぱり価値観と価値観のぶつかり合いだから、
はい、
もうなんか怖いね。
そうですね、
顔はパッと見悪くないのに口が臭いとかさ、男の、あと私服がちょっと、
そうですね、
ちょっとセンスがひどいとかさ、
そんなことで寝踏みされて、なんか、
ね、寝踏み怖いよね。
そう、
寝踏みね、
どんどん減点されていくんですよ。
そう、僕合コンって人生で2回だけしたことあるのね、で1回した時の合コンがなんか結構
それはマジで恋人を作りたいって合コンなんですか。
まあ、離婚後だったと思うんだけど、まあ、1回2回やったうちの1つはね、その時の人とそのなんか後に友人になったりして楽しかったんだけど、そのもう1回の方はなんかね、銀行員かなんかの女性とか で綺麗な人たちだったんだけど、すごく焦ってるの、結婚とか。だからびっくりしちゃって、うわ、こんなに綺麗な人たちでも年齢的に焦ったりして、なんか焦ってることが分かっちゃうぐらい焦っちゃうんだっていうことが、とても痛ましい気持ちになった覚えがあるんだよね。なんか、そう、高校のそれでもう2回で疲れちゃってやってないんですけど、年齢ももう 年を重ねちゃったのでね、まだそのやった時にはまだ若かったんで、ああだからなんか難しいなと思った。なかなか両思いになったりするのも難しいし、
うん、
一緒に生活をするなんてもっと難しいし、もう本当に僕はこういうことから外れたおかげでここに関してはもう考えないようにしてるんだけどまあねえ、これからそういう人生を本番として結婚相手を探したいとかいう時の大変さって、
うん、
想像できないね。大変すぎて、
うん、まあ、恋愛とか楽しそうですけどね、まあ、僕の中にはもう恋愛もセックスも終わった項目ですよ。
そうですか。僕、はい、なんかどうやら人に比べた時に恋愛とかへのこう燃える感じとかがとてもない人間なのかと思い始めました。
あ、
うん、なんか僕仕事仲間でこの人気が合うなって人と恋愛的に好きっていうのの距離がそんなにない気がしてきた。だから例えばこうやってラジオしてる小泉さんとか、はい、一緒に絵を描いてくれてる、
うん、
目黒さんとかそういう仲間の楽しさと、
うん、
恋愛の仲間の楽しさって相手の楽しさって、
うん、
自分の中でそんなに差がないから
そ, うなんですか。
それだとしたらすごい嫌がられるでしょ。
あ、別に嫌じゃないですよ。誰が嫌がるんですか。
そのだからパートナーの人
が。あ、そうですね、パートナーの人嫌がりますよ。
そう、多分根本的にそういうところが欠けてる人間だってことが大きいから、
うん、
結婚資格の町山富郎さんの解説はある意味当たってたとはいえ、
うん、
本当は僕に対しての解説としてはもっと根本的な問題だった気がしてきた。
どういうことですか。
例えばさ、僕そんなに一般的な男性じゃないから、多数派ではないから、例えばさ、男って子供のおむつを買えないとか言うじゃない、
うん、バンバン買えてます
よ。うんちのおむつは買えない男が多いとかいう話聞くとさ、
うん、
何それと、
うん、
そんな人たちと僕の結婚資格を一緒にしないでくれと思うわけですよ。
はあ、
あと僕結婚した時に苗字が向こうの苗字になったのね、
うん、
いろんな事情で、
うん、
で松野って今ペンネームとして使ってて、生まれた時は松野だったんだけど、
うん、
一度結婚して離婚する時に名前を選べって言われて、
うんうん、
苗字残したから僕本名別なのね。
なるほど。
でそれもさ、普通男でそういうことしないらしくて、
うん、
もうその時点でさ、そんなに一般的な結婚じゃなかったわけですよ、
うん、
そういうことを踏まえてないから、みんな僕に関して言う意見って、
うん、
いかに僕がその配偶者だった人にちょっとビクビクしてたのね。だからすごい尊敬もしてたし、
うんうん、
その人の機嫌にビクビクして生きてたっていうことが伝わってないから、
うん、
すごい僕が変わり者で迷惑な空気読まない夫だったっていうことだけが伝わってて、実際にはその結婚生活は向こうのいつも顔色見てたりとか、
うん、
苗字も向こうの苗字になったりとか、
うん、
おむつだってもちろんずっと僕が書いてたとか、
うん、
そういうことは小説としても描写不足だったし、
うん、
全く伝わってない上での意見って、
うん、
もう何も当たってないんじゃないかって気がしてきちゃって、町山さんの解説は鋭くて面白かったし、
うん、
僕にない視点を与えてくださったんですごく嬉しかったけども、うん、だけども結局未だに解決してない自分のその子供に会えてない問題とかの本質にはまるで違うものだったんじゃないかっていう気がしてきちゃって今、
うん、
なんか長い時間かけてやっと積み上げてきた自分の中の納得ラインが、
うん、
またゼロになってしまいました。
なんで、
なんかこうなんていうのかな、
なんかきっかけがあったんですか。
まあだからやっぱ失恋とか、
はあ、
生爪吐いたりとか、
そうか、
あと元芸人の相方が失踪したりとか、
なるほど、
そんな今 ね、あと高校生に話してても自信を持てなかった自分笑いも取れなかった自分、
うん、
小説書いてみたもののものすごく陰惨な小説になってしまったんですね。
そうなんですか、
うん、なんかそんな感じですよ今僕。だから
か
美人が婚活してみたらは ある意味こう苦しい気持ちで読んだのと、
うん、
だけどすっごく一言感っていうか、
うん、
もうまず結婚自体に憧れ持てない自分から見たら、
うんうん、
なんでそんなことをみんなが頑張ってるんだっていう、
うん、
不思議な気持ち、
うん、なるほど。
あと出てくる男たちもどれもこれもちょっと変わってても、
うん、
全然自分だってこうだなと思った。
そうか、
うん、自分だって私服変と思われてるかもしれないし、単価 T シャツはいかんでもないわとか思われてるかもしれないわけですよ。
そうですね、
うん、だそれはもうさ人によるじゃない。単価 T シャツ素敵って人と、
うん、
うわ単価 T シャツにしてるこいつに近づいちゃやばいぞって人もいるわけだからさ、うん、もうなんか僕が唯一ポジティブなことを言えるとしたら相性かな僕例えば小泉さんとかは話してても、
はいはい、
話が一見すれ違ってるように見えても、全然嫌じゃないから続いてるんですよこの番組も。
64回目です
で YouTuber としての頑張りも途中で挫折したけど、なんかお別れしちゃったりして、
でもこれ YouTube でも今
やってますけど、もっと YouTuber 活動必死でやるつもりだったのに頓挫しちゃってるけど、
うん、
このラジオだけが続いてるのは、うん、やっぱり相性だと思ってるんですよ、だからその相性っていうことを考えて、ま、
同級生ですしね。
そうで出版社もそうで、さっきの話に戻ると、あの相性だから、その一つの会社でダメだった時も他社に持っていったらうまくいくこともあるから、
うん、
希望のモテるのにするとしたら結婚相手も意外な人が相性がいいことはあると思うんですよね。
そうですね。
だからその自分の条件の中じゃない部分で、
うん、
あの顔は好みじゃなかったけどすっごく居心地いいとか、
うん、
なんか触り心地がいいとかさ、
うん、まあ、このねでも今連載中のね2巻以降に結構ねそういう相手が出てくるんですよ。
あ、そうですか。
ちょっとね素敵な展開があるのでぜひ3巻を
だといいですね。
ただ僕ねこの2巻でどうしてもね、
うん、
これはやめた方がいいって思うところがあって、
はい、
それがねこの高子さんが結構ねうちに込めちゃうっていう か、
うん、
なんかフラストレーションがあっても相手にちゃんと告げずにその溜めちゃうんですよ。
いやでもそういう女性多いよね。
ですごく僕はそういう人の方が素敵な人だなって思うんですけど、
うん、
そのね荒子さんがアドバイスするんですよ。メンヘラ力をつけろって言うんですよ、
うん、
それやり始めたらねダメだと思うんですよね。なちょっと何ページにどこにあったか忘れちゃったんですけど、
メンヘラ力ってどういうこと。
なんかたまに発狂してめんどくあのわがまま切れたりして、
うん、
わがまま言ったり私のことどう思ってんのってはっきり言えみたいな、
うん、
なんかそういうアドバイスをするんですよ。なんか
あつまりうちに秘めずに爆発しろと、
うん、爆発したりギスギスした空気で伝えろとか言うんですよ、
うんうん、
でもねそれはね相手がそこで受け止める前提じゃないと成立しないじゃないですか。
まあそれはあれですよね、僕がちょっと疑問だったほらあの勝手に震えてろ、
うん、
でいいんでしたっけ映画。
そうですよ、
あれもそうですよね。女の人がすごくキレて、男がすごく献身的に、
うん、
こうフォローする。
そうでしたっけ、
うん、
ああそうかそうか、そうだ。
それで僕そんな男いるんだろうかっていうのが、うん、あの映画の不満だったの
でね。それをねやって相手もねギスギスしたらもうその時点で崩壊じゃないですか関係が。
まあね、
戦争が始まりますよ
実際。そういうことあるからね、
うん、
あだから多分この語り手の荒子さんはそういうことでうまくいったのかもしれないけど、
うん、
この美人のなんとか高子さんが同じ手で成功するかとか増えらないよね、うん、
それもあるし相手も嫌じゃないですかそんなメンヘラ力を発揮する人。
それがメンヘラが好きな人もいるわけですよ。
俺は嫌いですよ。
でもやっぱりそうやって切れたりする人にばかり好きになっちゃうことはあるから、
うん、そういうのを受け止めてくれる相手をどうぞお探しくださいって言っちゃいますよ。
そこはだからやっぱ相性なんですよなんかそのメンヘラ的な振る舞いをすることの人と、
うん、
そういう人が好きな人がどうしてもくっつくので、
うん、
まあそれは第三者的に
我々ねこうして日本語を操るに、うん、日本人ですよ、
はい、
言葉を尽くしてなぜ語り合わないんですかって。
まあでも言葉を尽くしたことが相手を詰めるっていうことが結婚資格だったわけだから、
うん、そうですね、
うん、本当にね、
ええ、
いやもう大変だね世の中って。
そうですね、
うん、 まあ、でもちょっと僕美人が婚活してみたらの映画を楽しみにしてるので、
それこそ勝手に震えてるの監督さんですよ、
うん、あの監督さんがどんなにポップにこのこと、ね、出来事をね、うん、描いてくださるんだろうかと、
うん、ミュージカルにして場面があるといいですね。勝手に震えてるみたいな、うん、楽しい、あれ楽しかった。
なんかこの問題は意外と世界に通じるのかもしれませんね。
そうだ、
なんか美意識とかは多分日本限定だと思うんだけど、多分外国のカップルなんてもっと違うと思うんだけどね、組み合わせが、
うん
うん、あ、そうだよ、だから日本人で会わなかったら日本人のさ、外人にモテる人、外国人にモテる人ってさ、うん、日本でモテる人と違ったりするじゃないですか。
そうですね、
そういうことを考えていろんな可能性を考え相性を探していくといいんじゃないでしょうか。でかえって外国だと、うん、価値観が違うこと前提で暮らすから、
うん、
ダーリンは外国人っていう漫画に書いてあったんだけど、うん、もう絶対価値観違うって前提で接するからかえって喧嘩になりにくいんじゃないかっていう主張をしてて、僕はそれはそうだと思った、
うん、
生で同じ日本人で通じると思ってるから喧嘩なんだよ、
うん、僕のねいとこもね外国人と結婚して今オーストラリアに住んでますよ。
それはうまくいってます？
子供がね2人いるからうまくいってんじゃないですかね。
まあでもまあ結婚して一時期一瞬幸せで離婚したとしても、
うん、
それはそれで人生としてはいいのいいことかもしれないので、
うん、
ずっと長続きすることがいいとは限らないですね、実はね。
そうですね、うん、まあ、僕は長続きさせたいですけどね。
ずっと長続きするけどずっと恨み続けててあのなんとか離婚だから定年退職離婚とかする人もいるから、
はい、
あとそれこそ介護の時に仕返しとか。
そうですね、
うん、何がハッピーエンドかは分からないですよね。
僕は今子供が0歳だから70ぐらいにならないと離婚はできない
そうか。でもまあ子供がいるって本当にそういう意味では希望に満ちた暮らしじゃないですか。
そうなんですよ。
そこで私たちの温度差があらわになっていくのかもしれません
全く申し訳ありません。
いやいや、そうなのか。今日はね70分ぐらいしかまだ喋ってないんだけど、
はい、
ちょっと一つだけ宣伝的なことを言ってきますか。
70分喋りゃ十分ですよ。
上野歩夢さんっていうね、
はい、
僕大学の時の先輩だったんですよ。
ははは、
専修大学の文学研究会の先輩で、小説すばる文学賞を取って、
あ、前からちょいちょいお話に出てる人ですね。
それで恋人と一緒になるでしょっていうのでデビューしたんですけど、その人この削り屋って本とかで最近こう
削り屋、
ええ、
町工場の人ですか。
歯医者ならずだったのがね、
うん、
なんかこうネジを作ったりする仕事に旋盤工になったっていう。
面白そうですね。
でこういう職人小説に結構今最近こう力を入れてらっしゃってて、
で
これは小学館ですけど、もともとデビューは集英社の小説スバルで、
う
ん、今度講談社から本出すことになって。
おー、すごい。大手出版社を練り歩いてますね、
で長い間ブランクがあったので、すごい応援していて、でチラシとかフリーペーパーを送っていただいたので出版社の方から、はい、マスノ書店に飾ってありますから、ぜひ皆さんこの新刊をね、まだ読んでないんですけど、もともとすごく力量のある作家の方なので、
へー、
面白いと思いますね。床屋さんのことを描いてるらしくて、僕床屋さんの小説書いたことあるんです。僕は運動して本が、
はい、
高校生が自殺願望があって、で髪の毛を切る仕事に興味持つまでのお話なのね。でこの話の運動できないエピソードは全部実話で、
はい、
でもこの主人公の男の子の体の一部分がでかいっていうのはフィクションです。でまあ、だからその利用者さんの取材したことあるので興味深い、そういうことも踏まえて読めるから楽しみだなと思って、
はい、
ね、なんか小説家って長い間ブランクがあっても急に復活するから面白いですね。
そうですね、
うん、これ人って日に焼けちゃったけど、マスロスでずっと置いてある。
ほう、
皆さんも手に取ってみてください。あと僕ショートソングが増刷になったことも自慢しておきます。じゃん、
何釣りですか。
何釣りなのかな、第9釣りだ。
すごい、もうすぐじゃあ10釣り目指して頑張ろう。
そうですね。でプロフィールもちょっと変わりました。
はい、
高校国語の教科書に短歌が掲載中っていうのは前はなかったので、新しい増刷文からは教科書に短歌載ってるぞっていう自慢がね、
はい、
載っています。
ぜひお読みください。
ぜひブックオフじゃないとこで入手して読んでくださいね。
はい、
はい、小泉さんなんかないんですか、告知は。
これはそうですね、なんかあったっけな、その農刊誌のパンフレットをとりあえず100部吸って、はい、まあ初めて ったからと実験的本当は5000部するんですけど、失敗して5000部あると怖いからまず100部すりませんかっつって大体
少ない
のが100部だったんですよ。でそこにその農刊誌の会社でコピーでちょっと欄外とかに付け加える項目付け加えたりするかもしれないからって、あ、じゃあ高都市じゃない方がいいんじゃないですかみたいな話今してるんですよ。もうちょっとしたら新潟の葬儀場とかにその浜那須の大きなカバンっていうタイトルの4ページ漫画が並ぶと思います。
すごいですね。まあ、その書店を借りてくださっている占い師のペコさん、菊池ペコさんは農家誌の仕事もしてるの。
あ、そうなんですか。へえ。
そのぜひその漫画を差し上げてください。
あ、そうですね、今度持ってきます。
うん、そうですね。なんか言い忘れたことないのかな。
あ、そうだ、僕ね前回間違ったことがありましたよ。
はい、
あのね、吉田豪さんの帰ってきた人間国宝を途中まで読んでて、はい、増野さんに浅野稲夫さんのが載ってるやつですかって聞かれて、
うん、
いや載ってないですよって言ったんですけど、うん、載ってました。
載ってましたよね。
そう、2回目だったんですよ。前のに載ってるって僕は勘違いしてたんですよ。
なるほどなるほど、という訂正でした。
はい、
なんか僕も絶対何か間違いとか前回あったんですけど、ちょっと前回の放送聞き直してまだなくて。
あ、僕がまだね配信してないんですよ。
聞き直したらまたミスが見つかると思うので、そしたらまた言います。
はい、
なんか、うん、でもそうだ、僕ネガティブなことばかし言っちゃったけど、今お金はなんか一斉にいろんなとこからお金が振り込まれたので、珍しく口座にお金が入ってて、でもこのぐらいのお金でお金持ち気分になってしまうぐらいの経済概念になっちゃったなとは思ってます。
でもね元気そうですよ。
そうですか。
足の具合もいいんですか。
もうね生爪、
はい、
無理やりはめたから治ったかと思ったら、ベロって、
え、元あった爪をくっつけたんですか。
なんかああいうのってくっつくと思うじゃないですか。
あれ、それするとばい菌出るからダメだそうですよ。
ま
あ、
ちゃんと病院でやってもらったんですけど、もうなんかベロって親指の爪の足の親指の爪の半分ぐらいが取れちゃって、
うん、
治るのはまだまだ先ですね。
そうか。
はい。でもまあお金が、あの講演会もしたので、
うん、
お金が入ってきたんですよ。
うん、
あと小説も書いたんでね、
うん、
ちゃんと50枚も書くと原稿料がもらえるから、
うん、
まあ今の目標は次のその続編っていうか短編の続編を書いて本にするのが今年の目標かな。
あ、いいじゃないですか。
でもなんかもうなんて言うんでしょうね、酒が弱くてよかった。これでお酒が強かったりしたらね、
うん、
本当にアル中だったかもしれません。
うん、
はい。
さあ、そういうわけで、
ということでね、
また次回は今度は雑談会となります。
そうですね。なんか私たちのお話って本の感想なのにずっと雑談してるようなもんですけど、でもまあ他の番組とか他の書評ってなんか。と違うからいいんじゃないかなって。
まあ、僕は評論するつもりがさらさらないですからね、
うん、なんかでも一応この本面白かったから読んでって気持ちで喋ってるので、なんか僕竹熊さんの時とかももっと言い方あったのかなと後で反省したんですけど、
うん、
でもまあ、
どんな言い方があったんですか。だから
結局自分の話ばっかしちゃってるから、
うん、
竹熊さんの側としてはどう思ったのかなと思ったんですけどでもまあ自分にとってとても切実だったことが伝わればいいかなと思って、
はい、
なんかやっぱり本って自分がこんな人間で、
うん、
この本がこうだったって距離感を伝えないと、
うん、
合わない人には合わないじゃないですか本なんて。
そうですね。
自分にとってはすっごく面白かったけど、
うん、
驚くぐらいつまんないってあるし、最近も映画でね、
うん、
君の名前で僕を呼んで、
うん、
見ました。
見てないです。
ちょっと合わなくて進めていただいたんだけど、
あ、
だそういうことはあるからね。
そうですね、
うん、今日はオッサンズラブの話をほとんどしなかった残念でしたけど、最終回が楽しみっていうかいい最終回になることを祈ってね、
はい、
次回迎えようと思っています。
さあ、ではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。